ヨハネの福音書の13章の1節をお開きください。イエス様はおよそ3年半の間、すべての町々村々を巡って福音を述べ伝えました。そしてさまざまな病気にかかっている多くの病人を癒し、多くの悪霊を追い出されました。この福音書の著者であるヨハネはイエス様の行った奇跡を見た目撃者の一人でした。彼は多くの奇跡の中から7つだけを選んで、イエス様が神の子キリストであることを証明しました。イエス様はガリラヤのカナの婚礼で水をブドウ酒に変えました。役人の息子を遠くにいながら言葉一つで癒しました。ベテスダの池で38年もの間寝たきりの人を癒しました。5つのパンと2匹の魚で5000人の人を養いました。嵐の湖の上を歩きました。生まれながら盲人の人を癒しました。そして死んで4日にもなるラザロを死人の中からよみがえらせました。このようにイエス様の行われた多くの奇跡を見れば、イエス様が神の子キリストであることは明らかです。しかしその救い主を待ち望んでいたはずの神の民であるはずのユダヤ人たちはこの方を受け入れませんでした。彼らはイエス様の行われた奇跡を見なかったんでしょうか。そうではないですね。彼らは目の前で多くの奇跡を見たのにもかかわらず信じませんでした。これがユダヤ人たちがイエス様に対して出した結論です。彼らは民族として最終的にイエス様がキリストを救い主であることを拒みました。なぜ彼らは拒んだんでしたか。前回学んだところですね。彼らは心が固くなであったからですね。それで神も彼らの心が固くななままにさせました。それは預言者イザヤが700年前に預言したことが実現成就するためでありました。しかしそれでも彼らの中にもみんなが信じなかったわけではなくして、指導者たちの中にも信じる者がたくさんいたとヨハネは書いてます。ただ彼らはパリサイ人指導者たちを恐れて公には告白しませんでした。なぜなら告白しようものなら街道から追放されて社会で生きていけなくなってしまうからでしたね。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛しました。前回の12章まででイエス様の公の働きは終わりました。このヨハネの福音書は21章ありますけれども、大きくこの2つに分けることができます。12章までと、そして今日から学ぶ13章から最後までです。で、12章までイエス様の公生涯、公の場での働きが書かれています。今日のところからは個人的な話をなさっていきます。個人的な働きをなさっていきます。イエス様の公の場での最後のメッセージ、最後の招きはこうでしたね。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。イエス様は光として世に来られました。闇の中に光が輝きました。それは信じる者が闇の中にとどまることのないためでした。信じる者は光の中にいます。しかし信じない者は闇の中にいます。ユダヤ人たちは民族として拒みました。彼らは神を信じているとは言ってたわけですけれども、その神が使わされた方を拒んだわけです。彼らは闇の中を歩いていました。一方イエス様の弟子たちはイエス様を信じて従ってきました。彼らは闇の中を歩いていました。ごめんなさい、光の中を歩いていました。以前は闇でしたけれども、イエス様によって彼らは光の中に入れられたわけですね。そして光の中を歩む者はますますこの光が照らされて 神について、キリストについて、そして神の言葉について、真理について明らかにされていきます。今日から学びますこの13章から17章まで、イエス様は弟子たちへの最後のメッセージを語ります。今までは公の場でのメッセージでした。ユダヤ人たちは信じるものと信じないもの、でも民族としては拒んだわけです。今日からは弟子たちへの個人的なメッセージを最後の晩餐で語っていきます。イエス様が誰であるのか、彼らの霊の目がさらに開かれていきます。私たちも神の言葉をしっかり学ぶことによって、心の目、霊の目が開かれるようにしっかり学んでいきたいと思います。13章の1節をご覧ください。さて杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。ここは杉越の祭りの前の日、すなわち木曜日の夜、イエス様の地上生涯の最後の夜の話です。イエス様は日曜日にロバの子に乗ってエルサレムに勝利の入場をされました。人々は白の木の枝を取って大声で言いました。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。そのように彼らは叫んで自分たちの王としてイエス様を喜んで歓迎したわけなんですけれども、彼らが期待していたのはどのようなメシアでした？ローマの圧政から解放する政治的なメシアでしかありませんでした。それで自分たちの期待していたメシアでないことが分かると、同じ週の金曜日には、すなわちこの記事からすると翌日には、群衆は十字架につけろ、十字架につけろと、そのように叫ぶわけです。しかし十字架は神が私たちを罪から救う方法でした。ですからイエス様はユダヤ人に殺されたのではなく、事実はそうなんですけども、霊的な意味は、真実は、自ら進んで十字架におかかりになりました。イエス様が十字架におかかりになったのは杉越の祭りの日でした。杉越の祭りとは、神がイスラエルの民をエジプトの奴隷から救い出したことを覚えて持たれる祭りです。神はモーセをエジプトの王パロに使わして、ご自分の民であるイスラエルを奴隷から解放するように、そのように要求させました。しかしパロはそれを拒むわけです。それで神の災いが下ります。彼は災いが下ると心を開くわけなんですけども、すぐに心を固くなにし、そのようなことが10回続くわけなんです。最後の災いはエジプトの遺言を打つことでした。それは神の遺言、初子である、初めての子であるイスラエルをパロが苦しめたからでした。神は何度も警告をしたわけですけれども、彼は無視をし、最後は災いは初子を打つことであったわけですけれども、イスラエルには裁きから逃れる方法が示されました。それは子羊をほふって、その血を門のカモイに塗られた家は、裁きが同じように下るわけなんですけれども、その犠牲の血を見て裁きが過ぎ越すことでした。その夜裁きがエジプトに下りました。エジプトの ウイゴは滅ぼされ、しかしイスラエルの民は救われたわけです。このことを覚えて、神が救い出してくださった、神の教えた方法で子羊の血が塗られた家は同じように裁きが下ったわけなんですけども、その裁きが過ぎ越していった、神が私たちを裁きから救い出してくださったこの神を覚えて持たれるのが過ぎ越しの祭りなんです。毎年それは持たれました。今でもユダヤ人はその祭りを持ちます。しかし過ぎ越しの祭りはキリストの影でした。影っていうの本体があって影が映るわけですね。旧約聖書はその影なんです。本物が来る前の、本体が来る前のすべて影で、祭りはその本体であるキリストを指しているものなんです。ですから本体はキリストで、神はモーセを使わしてイスラエルをエジプトの奴隷から救い出したと同じように、本体が来られるわけで、救い主あるキリストが使わされて、すべての人を人の奴隷ではなく罪の奴隷から救い出すわけです。古い契約では子羊の血によって、動物の血によって神の裁きから逃れて、エジプトの奴隷から救い出されました。同じように新しい契約では動物の血ではなく神の子羊によって神の裁きから逃れて、罪の奴隷から救われます。ですからこの福音書の最初の方でバプテスマのヨハネのことを覚えてますね。彼は旧約最後の預言者でした。古い契約から新しい契約に変わるための、新しい契約を結ぶ方が来る、そのことを紹介するから先駆者であったわけです。ですから彼はイエス様を見て何と言いました。見よ、世の罪を取り除く、何でしたっけ、神の子羊って、そのようにイエス様のことを紹介、証言したわけですね。イエス様は神の子羊として私たちの罪を取り除くためにこの世に来られました。そして全ての人の罪の身代わりとして十字架で血を流されます。古い契約は動物の血によるものでした。しかし新しい契約は動物の血によってではなく神の子羊である、救い主イエス・キリストの血が流されることによって結ばれるわけなんです。ですからイエス様はルカの22章の20節でこう言われるわけですね。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。私の血による新しい契約です。私たちの教会では毎月第一日曜日の聖餐式を持つわけなんですけれども、聖餐式はこのイエス様の流された血、新しい契約、イエス・キリストを覚えて持たれるものなんですね。イエス様の流された血によって新しい契約が結ばれたわけなんです。その新しい契約が結ばれる日が過ぎ越しの祭りで、神は過ぎ越しの祭りの日に全ての人の罪をあがなうことを世の初めから定めておられました。今日の聖書の箇所はその過ぎ越しの日の前日、すなわち木曜日の晩の出来事です。一節にこう書かれています。さて過ぎ越しの祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。イエス様はこの世を去って父の身元、神の身元に行くべき自分の時が来たことを知っておられました。自分の時とあります。自分の時とは十字架で死ぬ時のことです。繰り返しこの福音書の中で私の時、そのように使われています。少なくとも6回はありました。ヨハネの2章において、カナの婚礼でブドウ酒がなくなり、母マリアがイエス様のところに来てブドウ酒がありませんと言った時に、あなたは私と何の関係がありますか、女の方、私の時はまだ来ていませんと言われました。7 7章の6節で、信仰のない兄弟たちが自分を宣伝するために、お兄ちゃんユダに行きなさいよ、都会に行きなさいよ、そうしたらもっと宣伝できるじゃないの、そのように言った時に、私の時はまだ来ていませんと言われました。同じ7章の30節では、人々がイエス様を捕らえようとしたわけですけれども、誰も捕らえることができなかった時、聖書はイエスの時がまだ来ていなかったからであると書かれています。8章の20節でも同じようにイエスの時がまだ来ていなかったからであると書かれています。しかしその栄光を受ける時が来た、そのようにイエス様が言われたことが12章では書かれているわけです。今までずっと時はまだですと言われて、12章を送ると人の子が栄光を受けるその時が来ました。それはどのような状態でした？異邦人がイエス様に会いたいとそのように願い出た時でしたよね。また12章の27節では、このためにこそ私はこの時に至ったのですと言われたわけです。さらにここで、この世を去っていく父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたとあります。イエス様は永遠の初めから父なる神と共におられた方です。父の栄光を表すために人となって来られました。そして権威ある教えと多くの奇跡を行うことによって神の栄光をすでに表されました。そしてもう一度イエス様は表されます。それが十字架におかかりになる時なんです。なぜ十字架が神の栄光を表すのか、それは十字架によって神の愛がはっきりと全ての人に明らかにされるからですね。同時に十字架は神の誠意が示されるものでもあります。聖書は全ての人は罪を犯して神からの栄誉を受けることができないと書いてます。そして自分の罪のゆえに神の御怒りを受けて当然であると教えています。誰も言い逃れはできません。義人はいない、一人もいない、神を求める者はいない、そのように聖書は書かれている通り、すべての人は罪を犯して神の前で罪あるもので裁かれて当然であるわけなんですけれども、しかし神は憐れみ深い方で、私たちをその御怒りから救う道を備えてくださったわけ。私たちのすべての罪を、先ほども新しい賛美を歌いましたけれども、イエス様に背負わせてくださったわけです。イエス様は私たちのすべての罪を、全人類の罪をすべて背負われて、十字架ですべての人の身代わりとして神の御怒りを受けてくださったわけです。ですからイエス様はそのことを知っておられたので、ゲッセマネの園で血の汗を流すほど祈られたわけですよね。父よ、この杯を飲まずに済むのであればそうしてください、しかし私の願いではなくあなたの御心がなるように、そのようにイエス様は最後に確認をされて、確信を持って十字架に向かわれて、私たちの罪の身代わりとして血を流してくださったわけなんです。キリストの十字架によって神の愛が示されました。同時に罪に対する神の裁き、神が正義であること、そのことがはっきりと示されました。私たちが神を愛したからではありません。むしろ私たちは神に敵対しているもので、敵対しているときに神が私たちをまず初めに愛してくださいました。そのことがローマの5章、開ける方は開いてください。初めての方は前に出てます。クリスチャンの方はどうぞ開いてください。ローマの5章296ページにこのように書かれてます。8節からなんですが、6節から読んでいきます。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に、神が定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかしっていう、 一緒に8節読みます、はい、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神は私たちに対する愛を明らかにされました。それは私たちがまだ罪人であった時に神はその愛を示してくださったっていう。神に敵対している時なんです。ですから9節には、今すでにキリストの血によって義と認められた、正しいと認められた私たちが、彼によってキリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって、キリストの死によって神と和解させられたのなら、私たちはもうすでに神と和解をし、神との平和を得ているわけなんです。で、和解させられた私たちが彼の命によって、キリストの命によって救いに預かるのはなおさらのことです。第一ヨハネも、ここも開ける方はどうぞ開いてください。後半の方です。同じこのヨハネの福音書を書いたヨハネが書いた手紙です。470ページ、第一ヨハネの4章でヨハネはこのように書き送っています。4章の10節一緒に読みます、はい、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神を愛したのではなく、神がまず私たちを愛してくださったわけですね。神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物として、なだめの備え物として、というのは神の御怒りが下るわけなんですけれども、神の御怒りがこうなだめられるわけですね。どのように御子を使わされて、御子がイエス様が私たちの罪の身代わりとして死ぬことによって、その神の義が満足するわけです。神の御怒りがなだめられました。そしてここに愛があるのです。どこに愛があるのですか？十字架に愛があるわけですね。十字架によって神は私たちを愛しておられることをはっきりと示されました。私たちが神を求めたからではなく、私たちが神に敵対している時に、神を知らない時に、神が一方的に私たちを愛して、御子を使わして、私たちの罪の身代わりとしてお裁きになって、私たちを救う道を備えてくださったわけなんです。さあ戻りましょう。ここでイエス様はご自分のその時、十字架で死なれる時が来たことを知られました。それで何をなさるんですか？世にいるご自分のものを愛されたイエス様は、その愛を残るところなく示されました。残るところなくっていうのは最後までっていうことです。完全にっていうことです。とことんにっていうことです。イエス様は最後まで完全にとことんに愛されました。そして弟子たちのことをここで世にいる自分のものと言われました。イエス様ご自身が弟子たちをご自分のものとして彼らをお選びになったわけですね。弟子たちが選んだのではなく、イエス様の方が彼らを選ばれたわけです。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。彼らは漁師やったわけなんですけれども、人間を取る漁師にしてあげよう、私についていきなさい、彼らを召したわけです。イエス様が彼らを見つけ、彼らを呼び出し、そして彼らはすぐに網を捨てておいて従っていくわけなんです。弟子たちに何か特別な賜物、能力があったからでしたか？そうではなかったわけですね。彼らはごく普通の人間でしかなかったわけです。漁師でしたよ。多くの失敗をしました。この後もイエス様が捕らえられると、皆一目散に彼ら逃げ去っていくわけです。一番弟子であったペテロもイエス様を知らないと三度も公の場で否定するわけなんです。イエス様はそれらのことを全て知っておられました。知らないのではなく、全て知っておられたわけです。彼らの過去も知り、現在も知り、そして将来のこともすべて知っておられて、それでもなお彼らを愛されたということ。こんな人だったのか、知らなかった、そういうことではないんです。すべてを知っておられて、 イエス様を愛されたわけです。これが神の愛ですよね。神の愛は完全なんです。神の愛は与える愛です。神の愛は犠牲の愛で、無条件の愛で、神の愛は決して変わることのない愛なんです。どんなものも神の愛から私たちを引き離すことはできません。パウロはそのことを確信して、ローマの8章を開ける方、開いてください。初めての方は前の方にスクリーンに出されます。どうぞそこをご覧ください。ローマの8章、クリスチャンの方はご自分の聖書に親しむ意味でどうぞ開いてください。302ページです。ローマの8章の35節でパウロはこのように書き送っています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。私たちキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか。大惨事や災害、そういうものですか。苦しみですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。着物がないことですか。危険ですか。生活を脅かすような、いろんな危険があるわけですけれども、そのようなものですか。剣ですか。テロや戦争の噂を聞くわけですけれども、そういうものですか。私たちを引き離すんでしょうか。あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。詩編の44編にこのことを書いてあるわけですけれども、主に従うなら苦難に遭うのは当然なことで、そのようなことで苦難が私たちを引き離すんでしょうか。しかし37節、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。パウロは以前はキリスト者を迫害するものでしたけど、今は迫害されるもので、彼は本当にたくさんの苦難を味わったわけですけれども、そういう苦難が、私たちを引き離すんでしょうか。いや、そうではない。私たちは圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。38節、死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも、後にあるものも、力あるものも、見える世界も見えない世界も、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これがパウロの確信だったわけです。私たちもこの確信が必要なんです。どんなものも、どんなことも、どんな苦難も、どんな苦しみも、キリストイエスにある神の愛からあなたを引き離すことは、私を引き離すことはできませんと言い切る、その確信が必要なんです。神は現にあなたを愛しておられます。一人子を与えるほど、最も大切なものを与えるほどあなたを愛しておられます。あなたが神を愛したからではありません。神があなたを愛し、あなたが敵対しているときに神は一人子を与えてくださった。この愛から引き離すものは何もないわけなんです。あなたは何かの問題の中にあるでしょうか。苦しみの中に、悲しみの中にありますか。どうぞ覚えてください。どんなものも、どんなことも、神の愛から引き離すことはできません。イエス様は弟子たちを最後まで完全にとことん愛してくださいました。神の愛は永遠に変わることのない愛です。神は最後まで愛し続ける方なんです。神は見捨てることはありません。変わらない愛なんです。しかしその愛を知っていながら、弟子の中に裏切る者がいました。2節ご覧ください。ヨハネに戻ります。13章の2節、夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテ、ユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたかとあります。イスカリオテ、ユダはイエス様の十二弟子の一人でした。イスカリオテとはケリオテの人という意味です。他の弟子たちは ガリラヤの田舎出身だったわけですけれども、 彼だけケリヨテの人、いわゆる都会の住んでる人でした。でユダがイエス様を裏切ることは詩編の41編の9節ですでに予言されていて、私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたと書かれています。ゼカリアの11章の12節には銀30シェケルでユダがイエス様を売る値段まで書かれています。ここで悪魔はすでにユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたとあります。イエス様はそのことを知っておられました。同じヨハネの6章の70節でこう言われました。私があなた方12人を選んだのではありませんか、しかしそのうちの一人は悪魔ですと言われました。ユダがなぜ悪魔に心を打ったのか分かりません。彼は3年半イエス様についてきました。権威ある教えをすぐそばにいて、彼は直接聞いた人なんです。そしてたくさんの奇跡を彼は直接見ました。歩けない人が歩き、そして生まれつき盲人の人が目が見えるように主が癒すことも彼は見て、そして5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちが養われている大きな奇跡も彼は見て、さらに死んで4日にもなる完全に死んだラザロをよみがえらせるというすごい奇跡も彼は見たわけです。神の栄光を見ました。イエス様が神の子であることを確かにはっきりと示されて、彼は直接そのことを見たわけです。私たちは聞いてるだけなんですけども、彼は聞いてるだけではなくて直接見て神の栄光を見たわけです。光をそばで見ました。しかし光のそばにいながらその光を信じなかったわけです。彼は闇の中を歩んでいました。彼の信仰は上辺だけであり口先だけであり見せかけの信仰であり偽りでした。彼は盗人でした。金を愛し金入れを預かっていたわけですけれども、そこから取って彼は貪欲な人でした。自分がどこに行くのか彼は分かりませんでした。悔い改める機会が何度もあったわけですけれども、彼は心を閉ざし悔い改めることがなく、彼の最後は悲惨でした。3節見るとイエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれた、それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。イエス様は父が万物をご自分の手に渡されたことを知っておられました。マタイの28章の18節では、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますと言われました。イエス様は天においても地においてもすべての権威の上にある方で、一切の権威がこの方に与えられています。またイエス様はご自分が神から出て神に行くことを知っておられました。この世界が存在する前に永遠の初めからおられた父なる神と共にイエス様は天の栄光の座に座っておられた方です。しかしその方が肉体を取ってこの地上に降りてこられました。そして私たちの罪の身代わりとして死んで葬られ3日目に死人の中よりよみがえり天に昇り元おられた神の右の座にお着きになります。その栄光を受けるその時が来られたことをイエス様はここで知られて、夕食の席から立ち上がり、そして上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれました。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を一人一人洗って腰にまとって おられる手拭いで拭き始められました。当時この客の足を洗うのは奴隷の仕事で、その奴隷の中でも最も低い奴隷のする仕事でした。イエス様はそのことを今ここでなさってるわけなんですけれども、なぜイエス様は弟子たちの足を洗ったんでしょうか。他の福音書を読んでみると、ルカの22章の24節には、この時弟子たちは誰が一番偉いのかと論議が起こったと書かれているんです。イエス様が地上から去っていく最後の晩の話なんです、今日の箇所は。それなのに彼らは自分たちのことにしか、自分のことにしか関心がありませんでした。彼らの関心事はいつも誰が一番偉いのか、誰がイエス様のそばに座るのか、栄光イエス様がナンバーワンで誰がナンバーツーなのか、これがいつも彼らの争い事であったわけですね。イエス様が去った後は彼らがリーダーシップを取って神の羊の群れをお世話しなければなりませんでした。それなのに彼らは兄弟同士で仲間同士で競い合って自分の地位そして名誉を求めました。それでイエス様はキリストの弟子がどうであるべきか、どうあるべきかを行動で、言葉ではなくして、イエス様は行いでそのことをここで教えられました。弟子たちがまず学ばなければならなかったことは謙遜になることでした。悪魔はユダの心にもう裏切る心を与えてたわけなんですけど、悪魔の特徴はそれ高ぶりなんです。から高ぶって地に落とされたと聖書は教えています。高ぶりは一番神が忌み嫌うことです。へり下ること、これがキリストの弟子としてまず身につけれ、つけなければならないことで、弟子たちは謙遜になること、使えることを学ぶ必要がありました。マルコの10章を開いていただけますか。マルコの10章でイエス様はこのようなことをおっしゃいます。マルコの10章はゼベダイの子の2人、ヤコブとヨハネがイエス様のところに来て、先生私たちの頼み事を叶えていただきたいのですがって言い寄った時に、何をしてほしいのかというと、彼らがあなたの栄光の座で1人を先生の右に、1人を左に座らせなさい、それを言うと、イエス様はあなた方自分が何を求めているかわからない、私の飲もうとする酒を飲んで私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らできます。意味が彼らは分からなかったわけで、まあそうなるでしょうとイエス様はおっしゃったわけですけど、その時に他の弟子たちがこの2人のことで腹を立てた時に、イエス様が10章の42節でこうおっしゃるわけですね。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。これが世の中のリーダーシップですね。しかし神の国ではそうではないわけです。神の国のリーダーシップはあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。これがリーダーとして最も必要なことなんですね。仕えるものになる、サービスするものになるという、人の子が来たのも、イエス様が来られたのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、イエス様は使えるために来られたわけです。また多くの人のための贖いの代価、贖いとは買い戻しです。私たちを罪から神のものとして買い戻すための代価、この支払う代価として何を与えるんですか？自分の命を与えるためなのですと、イエス様はおっしゃいました。最後にピリピを開いてメッセージを閉じます。ピリピの2章を開いてください。へり下ること、謙遜であることがどのようなものであるか、ピリピの2章は教えています。ピリピの2章を開いてください。私の聖書では384ページです。 6節にこう書かれています。キリストは神の見姿である方なのに、イエス様は神ご自身です。そうである方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして天なる栄光を置いて、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、へり下って死にまで従い、実に十字架の死までも従われました。さあ戻りましょう。まさにここでイエス様のその謙遜さ、へり下る姿、仕える者の姿がよく表されています。最後の晩でした。父のもとに帰る時でした。イエス様は神の栄光の座にもともとおられた方でしたけれども、それをちょうど象徴的に見せるかのように、夕食の席から立ち上がるわけですね。栄光の座からイエス様は立ち上がって降りてこられるわけです。上着を脱ぐ、神の栄光の座から降りて、栄光主は置いてきて人となって来られるわけです。何のため？それは全ての人に仕えるためですね。そして最後はご自分の命を贖いの代価として支払うためにイエス様は降りて来られたわけです。私たちの罪を贖い、罪から洗い清めるためにイエス様は来られました。そのために十字架で死なれるわけです。ご自分の命を与えるほど神は、イエス様はあなたを愛しておられます。あなたはどうでしょうか？この神の愛を知っているでしょうか？罪の洗い、罪からの清めはなされているでしょうか？神の愛は決して変わることがありません。イエス様は最後まで完全にとことん弟子たちを愛されました。私たち人間はそうではないですね。最初愛して途中からだんだんこんな人だったのかと思って見捨てないとも言えないわけです。人の愛っていうのはそういうも裏切ってしまうわけです。でも神は最初から知っておられて、敵対している時に神の方からまず愛され、そこに安心があるわけですね。知らないで愛したんだったらちょっと不安になるわけですけれども、神はあなたのこと、私のことをもう最初から最後まで全てを知っておられて、敵対している時に愛された。そして最後まで完全にとことんまで愛し続ける方なんです。神は見捨てることはありません。神は決して見捨てない方なんです。神は最後までとことん愛される方なんです。大切なことは私たちがどうかということ。私たちいつもこの方の愛に応答して生きるものでありたいですね。この神の愛にしっかりととどまることなんです。イエス様は私を覚えなさいと言われました。最後の晩餐の時に私を覚えてこれを行いなさい。私たちはこれから聖餐式を持ちますけれども、このイエス様の流された十字架の血、そして引き裂かれた肉、それは私の罪を許すためであった。そのイエス様の流された血によって全ての罪が許されたことを覚えることなんです。私たちいつもそのことを覚えましょう。お祈りします。イエス様、あなたの愛は最後まで完全にとことん愛される、変わらない愛をありがとうございます。私たちの弱さをすべて知っておられて、過去も現在も将来もすべてを知っておられて、すべてをひっくるめてあなたは私たちを愛しておられる。私たちの考えではとても考え尽くすことのできないことなんですけども、神のこの大きな大きな愛を、恵みをありがとうございます。どうぞ私たちいつもこの愛の中に、恵みの中に とどまり続けることができますように、あなたが私たちをいつも守ってください。感謝します。イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。